Keep in touch. Piero. 皆さん、こんばんは。この番組はですね、今日からちょっと名前を変えまして、今まではですね、ピエロの、からの配信としてやってたんですけど、今日からは宇宙で生きるラジオということで、新しく始まっていきたいと思っております。この番組はですね、月のリズムや宇宙のリズムを感じながら生きる日常にしてみませんかということをちょっと問いを持ってですね、そういう配信をしていけたらと思っております。で、いつもこの配信をですね、一緒にやっていただく、今日からは専門研究員として登場していただいております。どうぞ。
あ、瞑想師のマロです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
今日からちょっと新しく名前を変えて、していきたいと思ってます。
ワクワクしますね。
もう宇宙と生きるラジオ、まさしく今、ピエロがですね、ちょっと本当に心を込めてやってるとこなんですけど。
いや、でも、この先日の5月31日の射手座満月で、いや、まさにこのフェーズが変わったなっていうのを、
なんか
すごく感じてて。
変わったっていうのはすごく静かに感じてるんですよね。
そうそうそう。だからまさにこの宇宙と生きるっていうところにガラッと変わったと同時に、やっぱり6月からね、このラジオの、ね、配信スタイルも変わっていくっていうことで。
そうなんですよ。だから本当にこう、僕なんかこう瞑想を始めて、こう月のリズムで生きるようになって、すごく生き方が分かりやすくなったし、日常の生活がすごくシンプルになったっていうのが分かるんですよね。
で、
そういうのをこう皆さんもちょっとでもこのラジオを通じて感じていただけたら嬉しいなと思ってますので、
はい、
ぜひこの宇宙と生きるっていうことをですね、意識してちょっと生活してみませんかっていうことを問いに一つ持っていただけたらなと思ってます。
そうですね。でもやっぱりこう問いがなければ、答えって出てこないじゃないですか。
そうなんですよね。
だからね、その月のリズムが一つの私たちの生きる上での問いを作ってくれてると思ってて、だからこそこの月のリズムに合わせて生きていく、月のリズムと共鳴して生きていくことが、はい、この自分の中で明確な問い、その月星座ね、星座の問いを持つっていうことが、こうね、自分の人生をこう思う方向にスピードアップして進めていくなっていうのは思ってて、それはなぜかというと、この以前のねラジオで5月のこの立夏、
立夏、はい、5月5日だったですかね、はい、違うな、5月3日、
3日
だったですかね、
はい、
はい、
そう、その立夏を境に思いが現実化していくよっていうお話を以前したじゃないですか。もう本当に最近皆さんどうです、その思いが現実化していくっていうところで。
あんまり多分思いが現実化するって何って僕も本当になんかピンと来てるようで来てなかったなって思ってたんですよ。で、31日の満月を迎えて、なんか31日瞑想会がありましたよね。でその時に何かふっと変わったなっていうのは分かったんですね。でもまだピンときてなかったんですけど、もうまだこの2日間しか経ってないんですけど、なんかこう静かに大きく変わってるなっていうのは感じてるんですよ。
そうそう、31日のテーマっていうのがやっぱり自分という脇を解き放って、宇宙とつながる覚醒の夜だったんですよね。
で、射手座だったですからね。
そうそうそうそう、射手座でこう自分の今までのね、こうでなければとかっていう枠を取っ払って、それでやっぱ宇宙とつながって、新たな自分が覚醒していくっていう満月でありながら、新月っぽいね、
そうなんですよ、
夜だったんですよね。
あれ本当になんか不思議なあれだ、時間で、あの時ってブルームーンって言うんでしたか。
あ、2回目のそう満月、1ヶ月のうちで2回満月があるのがブルームーンって言って、うん、
はいはい、
まあ、でもね、2、3年に1回の割合で起こるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
だけどそこにマイクロムーンってい う,
ほう、
こう2026年の中で一番地球から遠い位置にで満月を迎えてたんですね、
はいはい、
この2つが重なるって結構な割合で、
ええええ、
あ、本当に稀な満月だったんですよ。
でもすごく遠いのにすごくエネルギーが強かったような感じがしててですね。
あ、それはやっぱり射手座だからですよ。だからその満月でありながら、
はい、
満月じゃないみたいな。
はいはいはいはいはい、
満月なんですよ。満月だけどやっぱその遠いからそう満月だよ、満月だけどやっぱ遠いから、その満月のエネルギーがやっぱちょっと弱まって、多分射手座的なエネルギーだったりっていうのが強く反映されたんじゃないかなと。
これ今聞いてくださってる方、今日のこの壁紙って見れてるんですかね。
あ、多分見えてますよ。
これ31日の満月なんですよ。
うんうんうんうん、うん、
でめちゃくちゃ赤かったんですよ。
うんうんうん、
でこんな満月初めてと思って、
うんうんうん、
だからそれを見た時にすっごいエネルギーを感じてたんですね。
うんうんうん、
でも、
うんうん、
あ、でも一番遠くの満月だったのかって思いながら、
うん、
でもそんなやっぱ関係ないなっていうのもちょっと感じたし、
いや、なんか遠くだから弱いとかじゃなくて、いや、でもその5月31日のこの切り替わりで、ええ、そう来るって思ったんですよ、私。
おうお
うおうこの6月からこあのリズムが変わるじゃないか、新月、満月に。今まで満月があって、新月が来てたのが、はいはい、ま、5月に満月が2回来ることで、はい、6月からは新月が来て、満月 の, このリズムが変わるんですよね。そのリズムの切り替わりの時が、あ、一番遠い満月なんだと思って。
あ、そっか。で、これから本当に月の始めと終わりのリズムが全部変わってくるわけですもんね。
そうそうそうそうそうそう。で、やっぱりこの満月って手放すフェーズじゃないですか。だからそこで何をで、ピオレで言うと世界線が移動が完了するタイミングでもあるでしょ、
うん、そうですね。
完了してるからなじませるために不要なものを取っ払っていくじゃないですか。だからこれからこの1ヶ月のうち月末がこうどんどんこうフェーズが変わっていく、スピードが上がっていくと思う。
だからその毎月毎月でフェーズが一個一個上がっていくっていうことは、
うん、
多分これから、まあ2月に本当に前も言ったように恐怖のグループと愛のグループが分かれてきます。でそこから一気にスピードが変わってきますっていう話したじゃないですか、
うんうんうんうん、
それのスピードがさらになんか加速していくような気がしてて、
そなんかもね、多分あのそのいい悪いじゃなくじゃないっていうので聞いてもらいたいんですけど、
う
ん、もうね話が通じなくなってくるのはもう確実だなと思ってて、
うん、でそこに昔だったらなんで通じないんだろうとかって、うん、ちょっとそこに感情が乗ってイライラしたりとかってやっぱあるんじゃないですか、うんうんうん、なんでこんだけ言ってるのに伝わらないのとか、
うんうん、
でもそれもなくなってくるんじゃないかなっていう気がしてて、それはどんどん僕今そういうのがなくなってきてるんですよ。
あ、それは多分天さんがこう月と共鳴しているからよりだと思いますよ。
でもそれが多分もっとこれからスピードが上がってきて、
あ、そう、うん、それはそうだと思う。
でそれがどんどん差が開くっていう言い方はちょっと違うんですね、
うん、差が開くんじゃないけど、うん、やっぱりこう世界線が変わってくる感じです。同じ空間にいるけどそれぞれの多分世界線見てる世界が違うんですよ。
そうです、ね、
だから同じ出来事があっても、うん、人によって受け取り方が違ったりするじゃないですか。
そう
ガラスがね、コップがカシャンってガラスのコップが割れたとしても、うんうん、それをあ割れちゃったとか思う人もいれば、うんうんうん、うわ綺麗だなって思う人も中にはいるじゃないですか、はいはいはい、その破片がキラキラしてて、
うんうん、
だから同じ事象であってもその見る世界がやっぱりどんどん変わってきてて、
はいはいはいはい、はい、
だから多分本当会話が通じないというか
そうなんですよね。前、同じ山を見てて緑を見てるんだけども、うん、何色の緑を見てるかで会話が通じる通じないがあるっていう話を聞いたことがあってですね。見てる人は例えばすごい新緑だなって言って、あ、うんうん、濃い緑、薄い緑、ちょっと茶色になりかけた緑とかって、多分例えば10色の緑が見えてても、それよりもっとこう、うん、深くこう視座高く見てると何万色の緑を見てるかもしれないじゃないですか。そうするとどの緑の話をしてるのかもわからないんで、話が通じなくなるっていう話を聞いたことがあるんですよ。だから決してそれはその無視するとかそういうわけじゃないんですよね。
あれですね、あのよく言う白は200色あんねんってやつあったじゃないですか。
そうそうそうそう、アンミカさんの名言ですよね。
でも白って一般的に一色だと思われがちだけど、やっぱり白もオフホワイトもあったりきなりがあったりとか いろいろあるから。
はい、そうそうそう。
でも一色だと思ってたらやっぱ通じないですもんね。
そうだから、どの白の話をしてんのってなったら、やっぱり話って通じなくなるんですよね。それって怒った事象もそうで、さっきのコップが割れた、なんで落としてんの、うんうん、とかなるのと、わあ、うん、やっぱり物って壊れる時って壊れるんだなって思う人もいれば、綺麗だなって思う人もいれば、うん、
それからメッセージ受け取る人もいるじゃないですか。
そうそうそう、
ガラスのコップが割れたことで
壊れたということはみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそう、どのこの深さで深度で話をするかで全然変わってくるんで、
うん、
そこがやっぱりどんどん変わってくるなっていう気はしてますね、これから。
うんうんうんうんうんうん、
なんか別に4色10色の緑が悪いとも思わないし、
うん、
別に何万色の緑を見てる人がいいと思う、そういうのも別にないんですけど、ただこうすれ違いになってくるよなっていうのはやっぱりあるっすよね。
うんうんうんうん。
でもそれって月のリズムを感じてたらだいぶ変わってくると思うんですよ。
いや、変わる変わる変わる、ほんと変わる。もうね、この2026年後半の月がもう超暑いんですよ、もう本当に。
その暑さを毎回感じてるんですけど。
本当ですか。
でも本当にこれは月のリズムで生きるようになった人は少なからず感じてると思うんですよね。それをより分かってるから、このその熱量が出てくるんだろうなっていうのも分かってきました。
いや、だから私はまあ6月30日が木星のがね獅子座に移動してっていう話も以前したと思うんですけど、はいはいはい、その移動する時の月はヤギ座の満月なんですよ。
はいはいはいはい。
ヤギ座ですよ。わかります？天さん。
ヤギ座は髪を食べる。
構造です。髪髪食べて全部真っ白にするじゃないですよ。
そういう感じじゃなくて。
そう、ヤギ座は構造とかね、
はいはい、
設計図を描く星座なんですよ。
うんうんうんうんうん。
その星座満月でね、その満月とヤギ座の満月と木星が獅子座に移動するが重なるんですよね。
はいはいはいはい、はい、ってなると
ゾワッとしません？そう、満月
最近なんかちょっと前までは満月は手放す、うん、新月は願いを放つっていう、その単純な2つを考えてたんですね。その中のどんな星座って思ってたんですけど、うんうん、さっき、うん、マロさんが言ったように満月なのに新月っぽいとか、
うん、
なんか新月なのに満月っぽくないみたいなのがちょっとずつ最近分かるようになってきて、
うんうんうんうん、
だから今の満月なのに新しく設計図を書くっていうわけじゃないですか。
そうで、ヤギ座は1月にヤギ座の新月があったんですよ、うん、今年の。
ありましたね、ヤギ座の新月。
ありましたでしょ。そこで設計図を書いてるじゃないですか、うん、もうすでに2016年の、う
ん、書いた、
まあ、参加された方書いたじゃないですか、
はいはい、
でそこの、同じ巡って今度は満月でヤギ座を迎えるんですよね。ということはそこの多分設計図の結果、もう大きい移動もあるだろうし、しかも木星の移動も重なるし、 だから社会のいろんなものも書き換わりながら自分もその世界線にガシャンって移動してるわけじゃないですか。
それが7月。
そうそうそうそうそうそう、7月、あ、6月、6月、6月の30。
そこらが一気にその設計図を、まあ、描いてるものがグワンって目に見えて分かってくるんですかね、それは。
もうね、多分その効果が現れるのが1ヶ月後だぐらいだと思うんで、7月の満月ぐらいでもう実感すると思う。
はい、ああ。で、8月に入るっていうことでしょ？
そう。8月は獅子座ですよ。
そうなんです。ありがとうございます。
天さんの星座ですね。
そうですそうです8月コメントたくさん待ってます。
あ、マサさんから、いて座満月の時、新月っぽいって言いましたね。そういえばって。あ、マサさんもそうそうそうそう。そうマサさんね、あの、瞑想会にも参加していただいて。
そうそう。そう、マサさんのコメント言ってましたよね。
うん。
僕それ聞いてあっって僕も思ったんですよ、あの時。
うんうんうん、うん、
でこの2日間を過ごして本当にまさにあれ、今自分と見つめる合う時間だけども、すごく新月っぽいなっていう気もしてて、
うんうんうんうん、
だからすごく物が動くんですよね。でやっぱりこの、
うんうん、なんか思った通りの方向にやっぱすごい行ってるというか。
ああそうそう、僕
なんですよ。 そのね、あのちっちゃいことじゃないんですよ。ちっちゃいことじゃなくって、はいはいはい、なんか引き寄せとかそういうんじゃなくって、はいはい、自分がこういう風な方向でこんな人間として生きたいとか、
はいはいはいは
い、こういう風になるんだっていうやっぱ大きいね、うん、その指針ってあるじゃないですか。
ありますね、
そっち方向にもうなんか世界線が移動してる感覚っていうのが多分それを持ってる人はあるんじゃないかなっていう風に、
うん、で多分あのみんな同じように新月満月のリズムは感じてるはずなんで、ただそれを自分で意識するだけで、うん、あ、なってるって思う人と同じことが起こっても、うん、それを気づけない人も多分当然いるんですよね、
うん、
でも僕はそれがなんか本当にちっちゃなことでこの2日間気づいたんですけど、
うん、うんうん、
僕まあ、ちょっとお客さんにちょっと印鑑をもらう仕事がありましてね。
はいはいはい。
で、何回行ってもちょっと冷たくあしらわれるんですね。あ、ちょっとごめん、今忙しいから。断られることはないんですよ。
はいはいはい、はい。
でも、あ、ごめん、ちょっと今忙しいからって言って、じゃあ、じゃあまた来ますねとかって言って。
はいはい。
で、それが昨日、だから満月1日目ですよね。
はい。
向こうから連絡があって。
うんうんうんうん、
でたまたまその時出れなかったんですよ。
で、はい、
今日また電話があって、あ、なんかこの電話番号気になるなと思って、うんうんうんうん、ミーティング打ち合わせ中だったんですけど、ちょっと抜け出して出たらその方で、
はいはい、
その資料書類ができたから取りに来てよみたいな、
うんうんうんうん、
ほらと思って、でこれって自分の中でやってること何も変わってないんですよね。
うんうんうんうん、
でも周りが変わっ周りの怒ってることが変わってきてるような感じなんですよ。
うんうんうんうん、
で自分がこう思ってるような、もともと思ってたものがこうちょっとずつ形になっていってるなっていうのがちょっと実感できて、
うんうんうんうん、
これが本当に自分多分大きく変わってないんだなと思うんですよ。でもそれを形になっていけば自分は大きく変わらなくても周りの起こっていることがどんどん変わるんだと思って。
いやー、多分変わってないと思ってるのは天さんだけかもしれないですよ。
あー、なるほど。もう今までがちょっとすごく今までの自分から大きく変わってきてるのを実感してるんで、
うん、
なんかすごく最近それが変わってないのかなっていう感覚にもなってきてる感じです。
うんうんうん、だからもうそれが馴染んできたんでしょうね。
そう、馴染んできてるんですよ。
これがだからもうそこの
そう
世界線に移動したっていう。
だから今回の満月って馴染ませるっていうのもあるじゃないですか。 まあ、今回だけじゃなくても満月って馴染ませるっていうのもあるんで、あ、やっぱり馴染んできてるんだと思って今ちょっと思いましたね、
うんうん、いやーいいですね。
そうそ
ういう私ね、こうなんで月のリズムに合わせたら、うん、人生変わっていくのかっていうところをもっと科学的に説明したいなと思って今いろいろ調べてるんですよ。
すごい。
いやなんか、いやもうほんとすごくって、いやこのリズムにね、うん、ほんと乗ってほしくって、はいはい、けどなんかスピリチュアルっぽくね、うんうん、なんかあの、はいはいはいはい、聞こえたりするじゃないですか。いやけどなんかあのそこをもっと科学的な側面からアプローチできて、ちょっともっと説得力持ちたいなと思って、うん、今いろいろ調べてたり勉強したりしてるんですけど、
はいはいはいはい、いやでもそう、僕最近すごく
月すごいよっていう、
ま、一緒にラジオをやるようになって月のことをいろいろ聞くじゃないですか。で、あ、月面白いなって思ってネットではこういろいろ調べてたりするんですけど、はいはい、この週末にちょっとあのピエロの面、うんうん、研究員でもあるガスパル進さんと会う機会があったんですよ。その方がなんと月の本っていうのをわざわざ、はいはい、準備して僕にこれ読むよって言って持ってきてくださったんですよ。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、私その場にいたよね。え、ちょっとガスパル進私見せてもらってないけど
多分
ちょっとここでクレームだわ
マロさんにはちょっと申し訳ないなっていうような内容なのかもしれないですよね。本当に分かりやすく書いてあるやつなんで。
そんなことない、そんなことない
わざわざちょっとテンさんこれ読んでって言って、わざわざ、ああ、マジっすかって言って、ちょっと今それ読んでるとかなんですよマジで、
もう面白すぎる
そうだね、そこにマロさんもいましたからね。でもやっぱり
いたいたいた
集まったらやっぱ月の話してるみたいな
そうそう、で私が作ったクッキー、お、これ美味しい美味しいっていっぱい食べてくれてたのに
本のことは一切触れずっていう
忘れてたんでしょうね、クッキー美味しすぎて。
で、これもしかしたら言ったら後でクレームが来るかもしれないで、あれ内緒だったのにってこうでも本当にああいう本を読むと、
はい、
より月って面白いなと思って、
うん、
あの、
うんうんうんうん、わ、
本当にネットで調べても分かんないことが多いんですよ。でも本だとすごくこう、うんうんうんうん、順序立ててこう、
うん、
1ページ目から最終ページまでをストーリーでこう書いてくれるんで、うん、あ、分かりやすいと思って、
うんうん、
でこの月でも月を感じて、まあ、さっき立夏って言ったんですけど、立夏は太陽のリズムじゃないですか。だからもちろん月のリズム、はい、リズム宇宙のリズムっていうのをこう感じながら生活をしていただけたらなと思いますねなんか切られた感じしました、
ね、いやそんなことないけ
ど、そんなことなかったですか。
いやもう そろそろ終わりかなと思って
今日はもうですね、はい、そうですね。で、入りたいと思います、
はい、
明日水曜ですね、誠研究員である誠さんからの無料イベントがまずありますね
ちょっと誠研究員である誠さんって、誠研究員でいいんじゃないですか
そうですねあの題名をちょっとピンポッと思い出さなかったんで、あんまりそういうところしらっと流しておいてもらっていいですか上げ足取る、
気になりすぎた、誠研究員である誠
そう、今ちょっと今明日 あの宣伝してます、
はい、
明日、はい、
あ、はい、はい、どうぞ。
で、来週から次ですね。これ21時半から、ピンときてないあなたへ、人生を思い通りに生きるための一つの意図はっていうの配信があります。これ、人生を思い通りに生きるための、またその、パラレル、先月までやってたペラレルワールドだったりとか、そういうのをこう、どんどんもう一歩深掘っていこうかっていう内容になってくると思いますので、ぜひ参加していただけたらと思います。で、その次の水曜日、17日です。これは一問主任でがあります。感謝解体新書。 これちょっと皆さん聞いてほしいんですよ。感謝一体心、感謝をちょっと深くにということなんですけども、これぜひ皆様、またあの他のまた詳しいことは出ると思うんですけど、ぜひこういう感謝っていうのを一つ深めていただけたらなと思います。で、金曜日なんですけども、聞けばわかる、歌えばわかる、都のオペラでないとっていうのを、これは水曜日のラジオパーソナリティでもある花野都さんがですね、オペラ歌手なんですよね。で、この方が聞けばわかる、歌えばわかる、そのオペラを通じてちょっと伝えることを、金曜日4週にわたってお伝えしていただくので、ぜひ9時21時半から30分の配信になってますので、ぜひ参加いただけたらなと思います。で、最後ですね、これあれ聞こえてますか？これ本当に最後一番重要な部分なんですけど、
はい、聞こえてますよ。
6月24日波動性レシピスピルリナ編、手打ちうどん本じゃえば放題っていう、これ皆さんとても気になる内容だと思うんですけどもこれなんと私がスピルリナを使って波動を調整するレシピをちょっと手打ちうどんにしてお伝えをできればなと思っておりますので、ぜひ見てと思います。はい、あと他はありました？何か。
いや、そんな感じですかね。はい、
もうちょっと飽きた感じになってない？もしも、
あれ
飽きて、ちょっと飽きたでしょ
いや、そんなことない。電波悪い。いや、電波悪い？え、私が悪いかな？
あれ、皆さん大丈夫だった？
なんかちょっと途切れ途切れになってるんですよ。
ちょっと告知をさせていただきましたけども。はい。
多分聞き取れてるとは思う。
あらら。
あ、途切れてましたねーって、マサさんから。
どこが途切れてましたかね。はい、
多分はでも聞き取れたかな。はい、
いつものウェビナーでですね、30分21時半からですね配信ありますので、ぜひ水曜日は、誠研究員2週、はい、吉右衛門主任1週では、私天研究員が1週やらさせていただきます。で、金曜日は宮古研究員が4週させていただきますので、はい、ぜひ参加をお願いいたします。で、来週なんですけども、はい、このラジオもちょっと変わって、まあ、今日宇宙と生きるラジオってこう題名が変わりました、まあ、それもあるんですけども、ちょっとこう配信の方法もちょっと変えていけたらなと思ってますので、ぜひ、
はい、
来週は、同じようにこの場で配信は変わらずやりますので、ただそこでまたどういう風な配信に変更していくかというのをまた発表させていただけたらなと思いますし、はい、もし事前に分かるようでしたら、このアーカイブの概要欄にでもちょっとお伝えできればなとは思ってるんですけども、ぜひ来週ちょっとそういうところをお伝えできたらなと思っております。はい、それではまた、
はい、
来週から宇宙と生きるラジオをぜひ聞いていただけたらなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はい
はい、
はい、それではお別れの挨拶はいつもの
トッピ
ンですね。ではそれで最後お別れしたいと思います。ではいきます。
はい、
せーの、タッティーン、ありがとうございました。
タッティーン。